イエス様の花嫁の準備という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。天と地、その中にあるすべてを作られた方、創造主だと言われる方が結婚をするという、本当に不思議なことですね。驚くことです。ご自分が作られた被造物の中で人間という、皆さんと私の人間との結婚式だと言ってるんです。花婿は子羊だと言ってるんですね。子羊が私たちのために身代わりになって十字架で死なれて私たちを救ってくださった、私たち、ああ本当に主よ感謝しますという、その人々と結婚するって、結婚式というものはこの父が全部用意してるんです。この部分を見るとマタイの22章の2節、
天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます、
だから王様が自分の王子、ね、イエス・キリストのために、結婚披露宴を設けたというんですね。それで3節、
王は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった、
しもべたちを送りました。まあ王子の結婚式がある、だから来てくださいと言っても来なかったんですね。なぜでしょう。天皇御国の結婚式は目に見えないからです。霊の世界だからです。だから目に見えないから信仰も湧かないし行かないと言ったんです。だからもう一度送りましたね。送って、もう何もかも全部用意されてると、4節、
それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください、
このように宴会を紹介するんですね。じゃあここはもう全部整えてる、あなた方はただ来れば結婚式に入りますね。ご説、
ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、
だから畑の仕事は自分の目に見えるんですね。商売もお金が目に見えるんです。そこですぐ働いたらお金が見えるからそこに行くんです。天国のこの結婚というものは何の関心がない、目に見えないから。それでもうじゃあそこに来てよと、そのように誘った人を殺したと言うんですね。6節、
その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった、
だからこの殺してしまった者たちを王が怒ったと、それで兵隊を出して人殺しを滅ぼしたということが書いてあります。まだ8節、
その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった、
宴会はもう王様が全部用意してるんです。しかし招待した人たちがふさわしくなかった。このユダヤ人たちですね、ユダヤ人たちがもう行かないと言ったんです。それで異邦人の方にその福音が回るんですね。その話ですよ、旧説。
だから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい、
大通りということは全世界ですよ。全世界に行って福音を述べ伝えなさい。もう宴会、結婚というものをイエス様との一つになる結婚式があるということを伝えなさいということです。注意です。
ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた、
婚礼の礼服を着てない、 ものがいたんですね。そこはもう何もかも王様が全部用意してるんです。礼服も白い礼服を全部準備して、いくらでも入っている人をその自分が着ている服の上に着るんです。そしたら宴会席に入ることができるんです。しかしその礼服を着てない人がいたというんですね。それで中二節、
そこで王は言った、あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。
じゃあどうしてあなたは礼服を、入り口で礼服が全部あるんですけど、それを 着ないでそのまま入って座ってるんですか。じゃああなたも礼服を着て入りなさい、そのチャンスを与えたんですね。しかし彼は黙っている。私の服がいいですよ、買ったばっかりのミンクコートです、そのように自慢するものでした。その礼服は何か。イエス・キリストが十字架でこのつけられその木、その木の服です。イエス様の皮です。イエス様の皮で私たちを衣を作って着せてくださったもの、木の服です。だから神様の前に入る資格はこの礼服ですよ。イエス様が十字架を通して成し遂げられたこの木の服をただ着ることで私たちは天国で結婚式ができる、ね、だからこれは恵みですよ。私たちが救われたのは恵みです。このイエス様の十字架の恵みです。恵みによってそれを信じる信仰によって救われたんです。誰も自分を自慢することができない、だからこの人は自分がこの地上でしたことを自慢したくて、私は座ったまま壁を向けて10年間修行しました、私はもうみんなが地上で称賛しました、私はこれこれしました、自分の業績を天国でそれを表そうと、この自分の衣ということは自分の行いですよね。私がこんなに立派な人です、もうテレビでもたくさん出たし本もいっぱい作りました、それを天国でそれをね自慢しようとする。しかし天国にはそのように私たちがこの地上でしたそのもので入って座ることではありません。そこにはイエス様の衣だけです。だからイエス様の衣がないから彼はもう外に捨てられたということです。だから私たちは天国に入って、私のようなもののためにイエス様が代わりに死んでくださいました、小一時のイエス・キリストに私たちの全てを捧げる、冠を捧げる、また栄光と誉れと力と賛美はイエス様にあります。このような心を持っている人たちだけが入って結婚をするんですよ。イエス様が私の花婿が私にこんなにしてくださったんですよ。花婿に対する感謝の心、ね、もったいない恵み、私の代わりになって私を作られた方が身代わりになってくださったということを覚える人、その人だけがイエス様の衣を着ることができるんです。だから皆さん天国で自分がどんなに偉かったかとそれを自慢しようとすると追い出されるけど、私は本当に何もありません、ただ私はイエス様の恵みによってここに来ました、そしたら入りなさいというんですね。2番目は この八節に見ると、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることが許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。正しい行い、まあ、この行いが着物ですね。どんな行いですか？コロサイ3章中2節。
それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい、
これは御霊の実なんですよ。だからイエス様に深く感謝し、神様がもうほふられ超えた太った家畜をほふって、これイエス・キリストをほふったということでしょ。何もかも全部用意してくださった、そのことに対して感謝してへりくだって受け入れた人には聖霊様が入って、聖霊様が行いをしてくださる、イエス・キリストに似ていくものにしてくださる。これは深い同情心は花婿の心よ。これは御霊の実です。慈愛、謙遜、柔和、寛容、これを身につける。これは聖霊様が皆さんに身につけてくださいます。だから聖霊様が今から皆さんを導いてくださるんですよ、ね、麻布を着せる、ね、もう謙遜な心を持って礼服を着て主に冠を捧げる心を持っている人は聖霊様の導きを受けるんです。聖霊様はコロサイ3章中5節、
キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい、
キリストの平和です。この衣はキリストの平和です。だから皆さんの中で花嫁の心は何か？キリストの平和です。キリストの平和が、平安が皆さんに支配するように祝福します。それは人を許すことよ。キリストが私を許してくださったように人を許すこと、人が失敗したことに対してもうずっと怒っている人は聖霊様がね、もう心がイライライライラして聖霊様が心配してくださる。だから皆さんが人を許さないで、こう人のことを寛容ですね、深い同情心とか持たないと聖霊様が悲しむんだよ。聖霊様をもらった人たちはそのようにこう聖霊様によってこの不安があるんですね。それでああこれを悔い改める、悔い改めに導いてくださるんです。聖霊様悲しませてはいけません。だから私たちがね、ああ許さんとしたらね、聖霊様が悲しむ、だから悲しむことがないように聖霊様がそれで私たちにキリストの平安を着せてください、与えてください。まだ16節。
キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。
ここでキリストの言葉です。言葉が人間となった方がイエス様です。このキリストの言葉、それを私たちがこう豊かに住まわせる、それが聖霊様がされるんですよ。だから皆さんが聖書を読む前にね、祈りなさい。聖霊様、著者が聖霊様ですからね、聖書は聖霊の感動によって書かれている。だから聖霊様、この御言葉を教えてください。それでこの御言葉を信仰によって満たしてください。だから聖書を読む前に祈る、祈ってこの御言葉を 自分がこう感動するまた自分に語るような御言葉があればそれを握って聖霊様これを私に刻んでください、信仰を与えてください。だから祈って読む、読んだ後で祈る、ね、この岩鳥がね水を飲む時にこんな風にするんで、一部には早く出たのに、ね、水をこう一度汲んで上を見るんでしょ、うん、これが、ね、口ずさむことですよ。御言葉をね、主よ御言葉を感謝します、御言葉を教えてください、御言葉を食べてまた上を見る、ね、このように聖書を読んでください。ただスラスラスラスラ読んで読まないで、祈って読んでまた、読んだ後で信仰ください。これは信仰というものは霊ですね。聖霊は私の霊にそのように語るんです。これが聖霊充満です。それで私たちがこの福音の御言葉の輝きで満たされ、主のキリストの言葉が私たちに豊かに住むことになります。それでもういろいろ教えることもできるし、賛美も捧げることができる。だからこのようにして私たちは霊で読むんですね。霊というものは信じることですよ。だからヨハネの福音書6章69節を見ると、私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています。この順番よ、ね、私たちが祈る理由はこの順番のためです。信じるためですよ。信じたら御言葉が分かる。しかしこの魂的にアプローチする人がいるんですよ。自分の哲学、宗教、いろんな自分の意見で聖書を見るんですね。そしたら信仰が入らないんだよ。だから私たちがこの信じるためには祈って自分を捨てて御言葉を読んで聖霊に委ねる。そしたら聖霊様は信仰で私たちに語ってくださるんです。だから17節を見ると、主イエスの名によってなしなさい、ね、行いによって言葉によってもとにかく主イエスの名によってしなさい。だから私たちが霊に従って言葉を語り、霊に従って行うんです。自分の思想で人を教えたり、自分の考えで御言葉を語ったり賛美したりしないように。じゃあモーセがこの神様の命令によって杖を伸ばしました。杖を伸ばしたら公会が二つで説教だって別れました。別れたところ、ね、イスラエルが全部渡りました。小さな赤ちゃんからもう七時まで乾いた血のようにそこを渡ったと書いてあります。しかし後でついてきたエジプトの軍隊は、石器だったそのものがモーセがまた杖を伸ばしたらそれが元通りになって全部押し流されてしまった。これが霊によって私たちは信じてます。その通りだと。今もう考古学が今そこで今その証拠ものを全部こう取り出してるんですけど、私たちはそれを見る前にもうすでに信じてるんです。これが聖書読み方なんです。しかし東大の神学の教授がこのことをこのように言いました。この場所は浅かったので浅海だった。だから みんな渡ることができたと。じゃあそしたらこの後ついてきたエジプトの軍隊、戦車部隊はどうしてそこで浅いところで溺れて死んだか。これがもっと奇跡ではない？だから彼らは、ブルトマンの非進化論とかによって、全部これを進化だと言ってるんですよ。だからそれを非進化化されなければならないと、聖書哲学の頭で聖書を見てるんですよ。これ本当ですよ。私が学んだ格好が そのような格好だったからね。5つのパンと2匹の魚で、この20歳以上の男性だけ5000名を食べて、まだ12カゴが残った。それを私たちはただ信じて、私たちの道がどんなに塞がれても神様は奇跡を行って私たちを救い出してくださいます。そのように信じるんですね。今も同じ主がそのようなことされます。しかしその部分を彼は東大の偉い先生はこのように解釈しました。みんなが欲があってこうペンと隠しておいた。しかしこの小さな少年がイエス様の前でお弁当をちゃんと出したから、みんな心が刺されて、両親の解釈によって全部弁当、隠した弁当全部出したと。そのように本当ですよ。そのように言ってるんです。テレビで出てその話をしていることを私が見ました。だからこのように無理やり聖書を解釈するんです。自分の思想を入れて、哲学を入れて。まだ私が勉強してたその場所、ピョンサナンという教授は仏教と宗教との対話のために、聖書をそのように解釈するんです。だからイエスを全部抜ける。だから先生、イエス様信じますか。それが悔しかったみたいんですよ。私の後輩たちの前でその先生はずっとそのような話をしたって。お前たちの先輩の中でキム・イルがいるけど、私にイエスを信じるかと言った。イエス様に対して彼らは絶対価値を置かないんですよ。ただ宗教の一種として見てるんです。皆さん、そんなところには絶対救いはありません。救いの名として与えられたのはイエス様だけです。3番目は感謝ですね。感謝、花嫁の礼制は感謝です。コロサイ3章15、16、17、この最後には感謝の心を持ちなさい。感謝にあふれる心、また神に感謝しなさい。感謝ですね。だから皆さんが花嫁かどうかは皆さんの中でいつも絶えず全てのことについて感謝するかであります。感謝の反対は不平不満です。不平不満は煙ですよ。神様の目の中に痛みを与える。感謝は香りですよ。香ばしい香り。だから感謝を捧げる者は主をあがめよ。それを正しくする者は私が救いを見せよ、ね、詩編の100編には感謝しつつ主の門に、主の門にはね、ケリビ軍という軍隊が、ケリビ軍がこの守ってるんです。誰も入らないように。しかしその天国の門に入って、門の前で私はイエス様の十字架の血潮で贖われたことでイエス様に感謝するために来ました、したら入れ。私は感謝のために来ました、私はもうこの素晴らしい栄光ある場所、こんな罪深いものが入ることはできませんけど、 イエス様が私を、ね、子羊イエス様が私のために身代わりになりました、それを感謝しますとしたら、じゃああなた資格がある、入れ入れ、これがその話ですよ。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ、ね、天国は感謝する人、また賛美する人が天国に入ります。何の感謝か、主の慈しみ、主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。だから恵みに対して感謝すれば天国は入りますよ。全部何もかも全部用意されてる。着の服も用意されてるし、ね、この花嫁の服をちょっと見せてください。ね、その服ですよ、ね、イエス様感謝します、あなたがこれを着せてくださったことを感謝します、うん、そうすると天国に入ります。だから皆さんが死んだら、天国の門の前に必ず立ちますよ、門番が聞くんです。どうして来たの？感謝するために来ました。入れ、ハレルヤ、ね、感謝。アイゼック・ウォッツさんはこのように言いました。神様がおられるところは二つある、天国と感謝する心、ね、感謝する心は天国です、ね、神様がそこにおられる、ね、天国は、ね、感謝の天国です、ね、栄光誉れ賛美、本当に神様に感謝して冠を捧げるその場所ですよ、ね、私のような罪深いものを救ってくださったこと感謝します、うん、そして賛美します。そしたら大庭に入るんです。憐れみ、主の憐れみが、父の憐れみが皆さんと私の救いであります。だから天国はあっちだこっちだではなくて、うん、感謝する人のところに主がおられます。幸福の数値をね、インドのタゴルさん、詩人タゴルさんがこのように言いました。感謝の量、分量が幸福の分量だと言いました。皆さんと私の賛美の中で、感謝の中で主が住んでおられます。だからどんな状況にあっても皆さん感謝します。感謝するとそこが天国が望みます。パウルとシラスが伝道しながら鞭打たれて、このピリポ牢に入れられました。もうあちこち一体けど、真夜中彼らは賛美を捧げました、ね、そうすると地震が起こる。主の臨在がそこにあるから、それで、鎖が全部落とされて、ドアが全部自動ドアのように全部開いてしまったんです。皆さんを苦しめるものが、どんなものがあっても、病気であっても、生活の苦しみであっても、人間関係の問題であっても、子供が皆さんの言うこと、小さい時にはよく聞くんだけど、大きく頭が大きくなったら、聞かないよ、聞かなくてもそれを自分で直そうとしないで、主に感謝して、そしたら治るよ。とにかく委ねて感謝すると救いが現れます。地震が起こります、ね、全部私たちをこう苦しめたものが全部落とされる、ね、口でこう、いやどうしてお前はこんなこんな 言えば言うほどもっと悪くなる。だから絶対何も言わないで、ただ主よ感謝します、感謝するだけよ。そうすると敵が追い出され勝利するのであります。イギリスとドイツが戦争して、ドイツの飛行機がね、イギリスを空爆しました。ロンドンの市民たちは落胆してました。本当に勇気がなくなりました。どのようにすればいいかわからない。新聞記者はモンゴメリ将軍にこのように聞きました。この戦争は誰が勝ちますかと、そのように聞いたときに、その将軍がこのように言いました。ドイツが勝つこともイギリスが勝つこともどっちが勝つこともできる。しかし撃ったが多くなれば、撃ったが多いところが勝ちますね。撃ったが多いところが勝つ。私たちが賛美が多いところが、敵を追い出し勝利するのであります。神様に賛美を捧げると心が大胆になり、心がキリストの平安が生じる。皆さんの人生のドアが全部破れ、皆さんを苦しめた鎖が全部落とされます。祈りましょう。皆さんと私の花嫁の準備は、父が、御子イエス・キリストが、聖霊様が全部用意して着せてくださるんです。心の謙遜、感謝する人が全部それを味わうんです。感謝すれば天国が開きます。賛美すれば大庭に入ります。花嫁の霊性は、花嫁の心の準備は感謝よ。不平不満を私たちが捨てて感謝することで天国まで入ります。天国の一番奥まで、主の御座、憐れみの御座に入りますよ。から主の憐れみを感謝しますね。そしたらそこが正常なの。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。